もしもし。
はい、もしもし、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、58歳です。
58歳。はい。結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
56歳です。
56歳。はい、お子さんは？
2人です。
2人。何歳ですか？
37と33です。
で、今はそうすると、ご主人と2人で暮らしてるんですか？
いいえ、主人の母と3人で。子供はここにはおりません。はい。はい、
ご主人のお母様と3人暮らし。はい、わ、はい、かりました。それでどんな想像ですか？
はい、息子のですね、
はい、息子何歳の方ですか？
33歳です。
33歳の方、はい。
はい。はい。息子の、ちょっとここ 2,3 年の間に借金で、多分ギャンブルなんですけれども、
はい。
はい。それで私が2度ほど都合してやったんですけれども、
はい。
1ヶ月くらい前ですかね、3度目のことがちょっと事件が起こってしまいまして、
はい。
はい。そこで会社のお金を使い込んでしまったということで、
はい。
この先、息子に対してどういうふうにしていったらいいのかと、あと息子自身をどういうふうな環境っていうんですかね、していったらいいのか、ちょっともう全くわからなくなりまして、
うん、この33歳の息子さんは結婚してるんですか、それとも独身？
独身です。
独身ですか、はい、それで2度ほど借金をあなたが肩代わりというか、まあ、
はい、そうです。
でこれ額としてはいくらぐらいですか？
合計で言ったら200万近くになると思います。
200万くらい、はい。で、3度目で会社のお金まで使い込んでしまったというのは、これはいくらぐらいですか？
70万ちょっとです。
70万ぐらいね、
はい。
で、息子さんですけれども、はい、小さい頃からの成長の過程っていうのはどうだったんですか？要するに小さい頃は非常に良い子だったけれども、どうだった、こうだったとか。
そうですね、スポーツもすごくできましたし、勉強も多分できてた方だと思います。
スポーツも、ね、勉強もよくやっていた。
そうですね、
要するに俗に良い子ですよね。小学校、中学校、
親の言うことばかり聞くのではなかったんですけれども、うん、ただ割とスポーツ系の感じの子でした。はい。
で、あなたからすると、そうするとなんでキャンブルに手を出したかよくわからないっていう、
はい、そうですね、全くわからないですね。2度目の職なんですけど、息子の方は、
うん、
まあ、転職して 3,4 年くらいなんですけど、
うん、
その前の時の職業はもっと時間がなかったですね。やっぱり忙しくて、
忙しかった。
はい、はい、休みもすごく不規則でしたし、
うん、
勤務時間もものすごく不規則だったので、
うん、
それでも9年くらい勤めたでしょうかね。
うん、
うん、
ギャンブルって言ってパチンコ、
パチンコみたいです。はい。
それで会社の仕事はちゃんとしてて、
はいはい、してましたよ。
会社が終わって
パチンコ終わってからとか、あと多分休みの日だったんじゃないでしょうか。
要するに会社をサボってね、
はい、
朝からパチンコやってるってわけではないんですね。
それはなかったと思います。ただ今回のことがありましたので、
ええ、
もう一応解雇ということになりました。
あ、まあそれはそうでしょうけれどもね、はいはいはい。で、今日のあなたの相談というのは、はい、まあ、こういうように外から見るとビジネスマンとして別にそれほどおかしなことではないと、
はい、
だけれどもお金の使い込みが激しくて、
はい、
ギャンブルをやめられないと、
はい、
それでその日頃の彼の態度ですけれども、
はい、
あなたから見て非常に例えば憂鬱な顔をしてるとか、いやそんなことは全然わからないとか、どういう、
いやここ1年くらいはもうありました。そしてお金を借りる時になるとものすごくやっぱり謝るんです。
うん、
本当にもう申し訳ないって言って謝るんですけど、
うん、
で少しずつでも必ず返すからって言うんですけど、やっぱりそれがないんですね。
ないですね、
はい、うん、で結局多分もう借金の方のあれで追われるようになってしまって、多分もうそっちのお金に手をつけてしまったようなんです。
うん、で今後この33歳ですか、はい、に対してどういう態度を取ったらいいかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷隆之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、はい、まあ、息子さん、はい、過去に2度そういう借金を作って、
はい、
あなたの方で手を差し伸べてというか、まあ、助けてあげた、
はい、
ということですよね。
はいはい、
過去の2度もやはりその原因はギャンブルだったんですか？
一度目はちょっと違った言い訳をしましたけれども、
うん、
二度目はもう友達にやっぱりそういうふうにパチンコとかそういうので借りてしまって、それで返すって言ったんですけど、やっぱりそこがどうだったのかちょっとまあ分かりかねるんですけれども、で、三度目っていうのは今度の着服金のことになってしまうんですけれども、
うん、
その着服金の目的は何で使ったかって私の方でも聞きました。の本人会社にいて電話をよこしましたので、
はい、
そしたら闇金に追われて会社のお金に手をつけて、うん、それで多分返したんだと思います、
うん、
でそれで会社の方も解雇になったような状態で、本人もお金とかももう全然ないと思うんです。でそういった場合私の方もどういうふうにしていいのかもう全くわからない状態でして、
あの闇金に追われたというのはね、
はい、
借金の原因じゃないですよね、
はい、
その闇金からお金を借りたのはなんで借りることになったのかっていうところは聞いてないんですか。
あ、それですか。そこは聞いてないですけど、でも多分パチンコでサラ金に借りてそれが返せなくなったのかなと思ってしまいましたけど、
おそらく闇金から借りる前に、
はい、
サラ金とかクレジットカード、
はい、
そういうところからの借り入れがあったわけですよね。
はい、あったと思います、うん、
で、
はい、
そのサラ金とかクレジットカード、
はい、
消費者金融とかクレジットカードからの借り入れをした原因っていうのは何なんでしょうかね。
パチンコだと思います。
パチンコ、
はい、
先ほどからね、
はい、
お母様の方では多分パチンコだと思いますというのを言い方をしてるんですけれども、
はいはいはい、
息子さんはそこはどういうふうに説明してるんですか。
言いました。はい、
パチンコでと。
はい、はい、
で過去2度手を差し伸べたということですけれども、
はい、
その時もやはりそういう説明だったんですか、息子さんからは。
会社の方にサラ金っていうんですかね、そういう方から電話が来て、それを見かねてお友達が出してくれたんだけども、それが返せなくなっちゃったからっていうふうな感じで言いましたね。
でそのサラ金からお金を借りたのは、
はい、
どうしてという説明だったんですか。
それはパチンコです。
その時もパチンコだって言ってたんですか。
はい、はいはい、
じゃあ息子さん自身はそこら辺はちゃんと分かってるんですかね、パチンコが原因だと。
はい、
うん、なるほど。それにもかかわらず、はい、同じことを繰り返していると。
そうですね、はい、
なるほど。過去に2度ね、
はい、
手を差し伸べたということなんですけれども、
はい、
その時にはどういう形で手を差し伸べたんですか。例えばその弁護士に頼んで債務整理とかそういうことはしたんですか。
はしませんでした。
してない。
はい、
と息子さんに言われるままに
お金を、まあそうですね、出してあげました。
あ、
渡して、でこれでちゃんと返すようにっていうふうに、まあそんな甘いことじゃなかったんでしょうけれども、その時はそういうふうにしてしまいました。はい、
うん、そこが多分一番の問題なんでしょうね、はい、親御さんの対応としては。
はい、
こういう借金を整理する上でね、
はい、
一番大切なことは、
はい、
なんでそういう状態に陥ってしまったのかっていう原因を突き止めるところなんですよ。
はいはいはい、
それをしないでね、
はい、
対処療法的にお金が足りないんだからお金を出してあげる、
はい、
返せないんだから代わりに返してあげる、
はいはい、
これは全く無意味ですよね、
はい、
熱が出たから解熱剤出してあげるっていうのと同じで、
はい、
実は本当はもっと悪い疾患があってそこを治療しなくちゃいけないにもかかわらず、
はい、
熱が下がった途端にそんなことを忘れ去ってしまって、
はい、
根本的な治療をせずにずっといると、
はい、
そうするとまた病気が再発して、
はい、
また同じことを繰り返すと、
はい、
それと同じようなことをやってしまってるんだと思うんですよね、
はいはい、
で、まあ、弁護士に債務整理を頼んだりあるいはこの破産手続き、
破産、
自己破産ね、
はい、
の手続きを取った場合には必ずそのあたりをやっぱり見ていくわけですよ、
はい、
どうしてこういうことになってしまったのか、
はい、
特に自己破産の手続きの中では、
はい、
この借金を作ったきっかけ、借金が膨れ上がった原因、
はい、
どうして返せなくなったのか、そのあたりについてきちんとその自分自身を見つめ直して、
はい、
もうそういうことはないような状態にするということを前提にね、
はい、
裁判所の方で破産免責といってね、
はい、
借金を全部帳消しというかね、チャラにしてくれるようなそういう手続きになってるわけですけれども、
はい、
ただただね負債がなくなるんではなくて、
はい、
やはりそこのプロセスがすごく重視されてるわけですよね、
はいはい、
だから現実にこう3回目の失敗をしてしまってるわけで、
はい、
これに対してまた同じようなことをしてしまえば、
はい、
また同じことの繰り返しになりますから、
はい、
それは絶対やってはいけない。
今回は私が会社に入るときに身元保証人になってるので、
はい、
払わなきゃならないようなんです、
うん、だからその会社から使い込んだお金というのは、これは、まあ、親御さんがもし連帯保証してるんであればね、
はい、
保証人として返さなくてはいけないのかもしれないけれども、
はい、
そうじゃなくて、はい、お子さん自身がね、はい、お子さん自身がその今置かれている状況をきちんと認識して、
はいはい、
自分自身で責任を取るということをしないと、
はい、
同じことの繰り返しになってしまいますから、
はい、
70万円というのはもしかすると氷山の一角かもしれないわけで、
はい、
だって70万円今返さないといけない状態になっているということは、
はい、
負債はもっとたくさんあるということですよ。
あ、別のですか、
はい、そこをきちんとね、債務整理をするなり、
はい、
場合によってはそれで返せないんであれば自己破産をするなりして、
はい、
きちんとそのなんていうか根本治療をね、
はい、
するようにしてあげる、
はい、
であなたの方は息子さんに手を差し伸べるんではなくて、
はい、
親として会社に対して責任を取ると、
はい、
そういう考え方をしていかないとね、
はい、
困ったら親が助けてくれるという甘えのまま、
はい、
これから30代40代50代と生きていくことになってしまいますから、
はいはい、
そのうちもっと大きな過ちを犯すようになりますから、
そこを心配しております、
はい、だからきちんと責任を取らせる、
はい、
でまあ、一番いいのはやはりそれで返せないんであれば自己破産の手続きを取らせる、
はい、
自己破産の手続きを取ることによって自分自身を見つめ直すこともできるし、
はい、
そして、もう二度とこういうことができないというようなね、まあ、ある意味こう追い込まれた状態に自分をあえて置くことができますので、
はいはい、
親御さんとしてもし子供を助けてあげるんであれば、
はい、
その自己破産をするなり債務整理をするための手続きのお金を立て替えてあげると、
はい、
何でもかんでも困ってるからって言って手を差し伸べては何の解決にもならないということをよく考えてください。
はい、わ、はいはい、かりました。
はい。
あの今塩谷先生のおっしゃったことで、はい、本当によく、はい、あの心に留めてください。
はい、
あなた息子さんがその本当に自信のない人生をずっと送ってきたっていうことはわかります。例えば小さい頃のね、
はい、
息子の能力には無理な何か大きなね期待をかけていたとか。
あるかもしれないです、そう言われると、
はい、つまりそれになるとね、
はい、
息子さんは親の期待を叶えられないわけですから、
はい、
そうすると息子はどうなると思いますか。自分の人生に絶望します。
はい、
おそらく息子さんは自分の人生に失望してるんですよ。
はい、
そしてその自分の人生に失望しているという現実と向き合うことができない。だけどギャンブルをやってればそれを忘れていられるんです、
はい、
だからギャンブルやめられないんです。でギャンブル治療の父っていう、はい、これはあの英語のルーズンギアシャツっていう信頼の置かれてるギャンブルの本なんですけどね、
はい、
要するにギャンブル依存症の治療の父とまで言われてる人がね、
はい、
人間の欲求の根本に挙げてるのはね、自分で自分を尊敬できるっていうことなんですよ。でも息子さん自分で自分を尊敬できてないんです。
はい、
人生に失望してるんです。
はい、
だけどあなた自身が、ああ息子がギャンブル依存症にまで追い込まれていく心を理解できれば、
はい、
これは先は明るいです。
はい、
何もお母さんの期待を叶えないからって自分は価値のない人間じゃないんだと、自分の人生に対する失望と向き合いますから、
はい、
そうすればギャンブルをやめていくっていう道が開けるんですけれども、
はい、
だけどあなたそんだけのことをね、はっきりとそんなことを私はしたかもしれませんということを認めるっていうことは、はい、ものすごいことなんです。真実ってのはみんな怖いんですよ、
はい、
怖い真実をから目を背けなかったから、
はい、
解決します。
はい、ありがとうございます、わかりました。
息子さんの自信を取り戻しさせてください。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、はい、どうも失礼します。
はい、お世話になりました、失礼いたします。
何かと向き合うことから逃げるためにギャンブルに行くのです。